大人の対応ができる人になる30の法則。その1、不機嫌になることを選ぶ対応するとき、あなたは大人に成長する。大人の対応とはどういった対応を言うのでしょうか。大人になるためには何を行っていればいいのでしょうか。それはあなたが不機嫌になった瞬間にあります。人間関係でイライラすることがあったとき、仏教ではなく素直に対応してください。ネガティブな対応ではなくポジティブな対応してください。腹渡りに向かっていても表情には出さず、ニコニコ笑顔を見せることです。これは子供にはできません。子供はすぐ感情を表に出します。嫌なことや気に入らないことがあります。感触を起こします。子供は脳の前頭葉が未熟で十分発達していないため、感情のコントロールが不得意です。感情のコントロールこそが大人の対応に欠かせないポイントです。嫌なしたとき、仏教ではなく笑顔で対応するのです。心は難化していても、顔は何とも心が出るのがいい。その上で、気の利いた仕事をすることができればベストです。そんなことも知らないの。途端にされたら、勉強不足で申し訳ございませんと言えるようになることです。相手がランキングを捉えても、参りました。私の負けです。と、素直な仕事を言えるようになることです。自慢話を極力聞かされても、ニコニコしながら、なるほど、さすがですね、すごいですね、と言えるようになることです。不機嫌なことを選ぶ対応するのは何度も高いことです。心の感情のコントロールが要求されます。前頭葉が発達していなければできないことです。だからこそ、大人の対応なのです。いつになるときも、きちんと感情をコントロールできるようになりましょう。これは、時間がかかるチャレンジです。うっかり危険な顔や態度に出てしまうこともあれば、自分に色を出しましょう。きちんと反省して、次の課題としてください。少しずつ対応できるようになっていけばいいことです。感情を抑えて、笑顔で不満の時、脳に深くかかって、鍛えられます。不機嫌なことを選ぶ対応するとき、あなたは大人に成長するのです。人間関係でイライラすることがあっても、大人の対応ができる人になる30の方法。その2、悲惨に感謝で返すのは子供の対応。悲惨に感謝で返すのは大人の対応。ある時、人から厳しく批判されることがあります。けだらね、くだらね、どうせ失敗するよ。恥ずかしくないよ。そんなことをやっても意味ないよ。悲惨をされた時、あなたはどう言い返しますか。名誉と尊厳を傷つけられたことに腹を立て言い返したくないかもしれません。しかし、これは遺産にあってはいけない対応です。悲惨に感謝で返すのは最もやってはいけない対象です。相手の恐喝によったことになります。相手とどうやになってしまいます。悲惨を言い返したところで、悪用されることはありません。相手はますます調子に乗って、悲惨に返されるとするでしょう。どちらか一方が燃え尽きるまで、くだらない悲惨を押し出すことになる。これほど醜いことはありません。幼稚なことであり、子供の不審者と同じです。悲惨に感謝で言い返す。悲惨されたときの対応はシンプルです。悲惨されたら感謝で言い返しましょう。なるほど、すごい意見ですね。ありがとうございます。おかげで新しい知見がありました。ありがとうございます。目から動きました。今まで気づきませんでした。ありがとうございます。感謝すれば、感謝した人はきょとした表情をするでしょう。感謝する人はあなたを困らせることも目的です。感謝にもかかわらず、感謝されると困らせるという目的が成立になります。意外な反応に同じ人に変わらず困るでしょう。感謝すれば、感謝されるので、それ以上何も言えなくなるのです。感謝の理由がなかなければ、感謝の理由がなかなければ、記憶の向上という理由を使いましょう。厳しいことのおかげでやる気ができました。ありがとうございます。気持ちが引き締まりました。気合を入れてくれてありがとうございます。目が覚めました。厳しいご指摘に感謝いたします。愛の道として受け止めさせていただきます。あなたのような人の話には必要です。これからもよろしくお願いいたします。相手は、シャンを続けても間違いないと思い、いずれシャンが収まってくるのです。大人は、おとなしい対応を心がけましょう。常に冷静で落ち着いた考えを心がけること。シャンに感謝で返すのが大人の対応です。シャンされたら、シャンではなく、感謝で言い返す。大人の対応ができる人になる30の方法。その3、下手、できない、わからない、悩み事はかっこいい。下手、できない、わからない、悩み事は少なくありません。子供の頃は普通に言ってましたが、大人になるにつれて言いにくくなります。年齢を重ねるにつれて、周りができて、当然、知っていて、当然、という意味でなります。尊敬された気持ちがあると、なおさらです。子供だと思われそう、バカにされるかもしれない、頭が悪いと思われそう、などいろいろな考え方を読む。シンプルなことであるにもかかわらず、正直に言えず、苦労されます。大人になると、見りゃ、何もかまして、下手、できない、わからない、悩み事なのです。しかし、大人であっても、下手なこと、できないこと、わからないことになって、当然です。万能人間はありません。様々な出社や、学ぶ機会がない、学ぶことになるのは、よくあることです。それは、自分だけでなく、誰でもあることです。人によって、生まれや育ちが違うのは、当然のことであり、様々な接する機会がないこともあるでしょう。下手、できない、わからない、のみつを正直に言えるようになってください。車の運転が下手なんですよ。暗算ができないんですよ。テーブルならわからないんですよ。恥ずかしいのは最初の1回だけです。2回目からは自然と言えるようになります。子供の頃は普通にできていたはずですが、今でもその気になれば必ずできます。相手が笑われるかもしれませんが、気にする必要はありません。正直なことなのですから、堂々としていればいいことです。正直に言うことで心は軽くなり気持ちも悪くなります。自分の評価されるかもしれないと思うかもしれません。残念ながら他者に評価されることもありますが、そうなったとしても気にしないことです。正直に本当のことを言っているだけです。正直に言った結果ですが、それはそれで正しい現実になったと言います。下手、できない、わからない、内容となりましょう。これは自分を気づけることではありません。正直なことなのですが、胸を張って堂々と気にするのが正解です。下手、できない、わからない、内容となるかっこいいのです。下手、できない、わからない、内容となる。大人の対応ができる人になる30の方法。その4、挨拶をして返してこない人はどうするか。挨拶をしても無反応の人がいます。おはようございますと挨拶しても返事がありません。笑顔で明るく挨拶をしても通されます。目を合わせてくれない人がいます。嫌われているのかな、挨拶が面倒なのかなと思うかもしれません。挨拶が返ってこないのはあまり気分がいいものではなく、ムッとする人もいるでしょう。挨拶を返してこない人がいたときどうすればいいのでしょうか。挨拶を続けるのです。挨拶が聞こえないかもしれません。調子が悪いときなのかもしれません。あなたも挨拶されたことに気づかないときがあるでしょう。次のタイミングなら普通に挨拶を返してくれるかもしれません。では何の挨拶をしてもずっと無反応であればどうするか。反応がないからもう挨拶をしなくてもいいかなと思いそうになりますが、ここが正面です。それでも挨拶を続けるのです。次のタイミングも次のタイミングも普通に挨拶を続けましょう。10回でも20回でもひたすら挨拶を続けます。挨拶が反応がないからといって、むしろ相手を解除することになり、人間関係がなくなります。たとえ相手が嫌われていたとしても、挨拶は続けるのが天命です。相手の態度を直さず、挨拶の習慣をつなぐ。挨拶が返ってこなくても、無理としないことです。挨拶が返ってこなくて、不快になるのは、心のことで願いを求める気持ちがあるそうです。自分の中で挨拶は返ってくるものという考えがあるからです。挨拶は返ってくるものとは足りません。挨拶が返ってくるだけでやめないと思うことです。感謝の気持ちを持てば、挨拶がなくても、返事がなくても平気でやります。挨拶が返ってくることがあれば、ラッキーと喜んで一段と幸せな気持ちになります。挨拶が返ってこなくても、相手の態度を直さず、挨拶の習慣をつなぎましょう。少なくとも間違ったことはしていません。自分の習慣に自信を持ち、気持ちのいい挨拶を続けてください。自分の態度を覚えたり、挨拶は相手のためだけでなく、自分のためにもなります。挨拶の言葉はテンションを上げることでもあります。自分の口から発した明るい挨拶は自分の耳で聞くことになります。元気よく挨拶をすれば元気のいい声を聞くことになります。相手の挨拶が入ってこなくても少なくとも自分のテンションが上がってくるのですから無駄がありません。自分のためと思えばいいことです。好きでしているだけ自分のためにしていると思えば返事がなくても平気でやります。あなたの挨拶を続けているとだんだん相手の心に変化が出るかもしれません。いつの日か相手の挨拶が入って気になる可能性もあるのです。挨拶を返してこない人であっても挨拶を続ける。たとえ相手が嫌われていても挨拶をつなぐ。大人の対応ができる人になる30の方法。その後、同じことを言わせることになっても文句を言わない。要件があって市役所に電話をすることがあります。ところが相手は担当ではなく別の人に電話を行うことがあります。何の件でご質問があるのですが、そうしましたら担当の者に変わりますので少々お待ちください。はい、お電話を変わりました。どのような要件でしょうか。さっきも人に言いましたが、聞いていないのですが、こうしたやり取りになるのです。確かにスムーズとは言いない対応です。心の中では何度同じことを言わせるんだと思うかもしれません。せめて話した内容が引き継いでほしいと思うことでしょう。だからといって腹を立てることのことでもありません。ぶつぶつ文句を言うと、それで要件の最後の遅くなり話がややこしくなります。電話先の相手も心を持った人の人間です。引き継いで電話を受けていきなり不満をつけられると困惑します。会話の雰囲気も悪くなり、要件の最後の口に対応になってしまうこともあります。こういうときは文句を言わず、もう一度伝えましょう。同じことを言いたいことになりますが、それでいいです。こちらの人はなく不満があるかもしれませんが、トラブルでも何でもありません。心を大にして余裕のある対応を行うことはありませんか。同じことを言いたい繰り返すことです。同じことを言いたい言わせるくらい腹を立てないことです。初めて要件の最後の問いで詳しく丁寧に話しましょう。そうすればすぐ要件が伝わります。会話の雰囲気もすっきりしてスムーズに対応してもらいます。これは市役所の時になりません。お店の人に話すときも取引先に説明するときも心がけることは同じです。同じことを繰り返し話すことになっても腹を立てず初めて要件の最後の問いで詳しく丁寧に話しましょう。同じことを言わせないでくれと思ったときが正念場です。たとえ3回目であっても根気よく伝えることが大切です。これが大人の対応です。あなたの大人が試される瞬間なのです。同じことを言わせることになっても根拠を言わず素直に繰り返す。大人の対応ができる人になる30の方法。その6、大げさな表現に用意。大げさな数字や言葉は使えば使うほど話の信用が低下する。あなたの身近に大げさな表現が必要になっている人はいませんか。命がけでやります。死ぬ気になって頑張ります。普段の一番大変でした。友人より弁当の方が一 記憶も大切です。言わんとしていることはわかるのです。強調のつもりで大げさな表現を使っているのでしょう。とても本当にという表現はありません。連発がありません。できるだけ大げさな表現を使った方が印象的でしっかり伝わるように感じられます。大げさな表現が口癖になっている人がいるのです。しかし、仮に気持ちで口にするのは注意した方がいいでしょう。学生までは理由がありませんが、社会人になってから大げさな表現を使うと思わぬ誤解になります。大げさな表現を使うと、かえって話が薄っぺらく聞こえます。話に大げさな数字や言葉が混じると、程度の実感がありません。信用度や説得力がなくなって嘘のように聞こえます。真剣に聞いていることが通じることになるでしょう。冗談として受け止められることも少なくありません。大げさであることを信用されなくなり、仮に話に聞こえてしまうのです。世の中には大げさ、表現の薄さ感じる人も存在します。日頃から大げさな表現を使用していると、どんどん信用を落としていき、いずれ誰も身を固めてくれなくなるでしょう。特に、きちんと話を信用してもらいたいときは、控えておくのが賢明です。一番信用されるのは、シンプルな表現。冗長したいとはいえ、大げさな表現を使わないことです。記憶であって表現も必要はありません。話を信用してもらいたければ、大げさな表現は避け、シンプルな表現を使うのが特策です。命だけでやります、真剣になって、頑張ります、よりベストを尽くします、という表現の方がよく伝わります。普段の一番大変でした、より普段の何倍も大変でした、というぐらいがちょうどいいでしょう。友人より勉強の方が一番大切です。友人より勉強の方がはるかに大切と、言い換える方が正しく理解されます。冗長することはシンプルな人と言うんです。インパクトが弱いように感じるかもしれませんが、これです。シンプル、イズ、ベストという言葉を思い出してください。実はシンプルな言葉こそ最も分かりやすくよく伝わります。シンプルな数字や言葉で表現した方が、程度実感しやすくなります。相手にずっと伝わって、話の内容を信じてもらえるのです。大げさな数字や言葉は使わず、シンプルな数字や言葉で表現する。言葉の対応ができる人になる30の方法。そのなら、こいつに反してなくても、前に反することはしない。こうはしていない。きちんと、こいつは守っている。悪いことをしていないから問題がないはずだ。そんな声を上げながら、前に反することを上げた様子もなく、平然と行うとなります。確かに、こいつに反してなければ、つかないことも間違えることもないでしょう。こいつは必ず守らなければいけませんが、守れば違います。モラルは、こいつとは違って、明文化されておらず、罰金や罰則もありません。こいつに比べているので、正しい判断が個人に委ねられます。モラルは個人の常識や当たり前の判断によることがない、グレーな部分なども事実です。こうしたことから、こいつは守っても、モラルに反しては許可の人が少なくありません。しかし、こいつに反してなくても、モラルに反することは控えておくのが賢明です。人に控えたまたたり、社会の秩序を乱したり、通過の性があるからです。モラルは、いわば社会に対する精神的な態度です。社会秩序を保つために人として守ることであり、個人の善良なことに委ねられることがあります。私たちは、こいつに注意しても、モラルに反しては油断しなしです。こいつに反してないからといって、問題がないことは言いません。モラルに反することは、会や迷惑されることが多いため、批判されることになるでしょう。社会は、人に反するため、人の感動は無視できません。厳しい目を向けられたり、人からの動力が良くなったりするでしょう。現在は SNS やインターネットで情報が真実に書かれる時代です。モラルに反することは、人の判断が分かりやすいため、叩かれたり、炎上の原因になったりします。モラルさんも、炎上を超えると警察官になることがない場合によっては、訴訟問題に発展するケースもあります。モラルが悪い場面ならば、自分の両親に追いかけることです。絶対に重視ではありませんが、できるだけ守る努力はしておきたい。余計なトラブルを避けたいなら、きちんとモラルを守ったくないことが賢明です。こいつをモラルの両方を守る人が格好いい人です。こいつに反してなくてもモラルに反することはしない。大人の対応ができる人になる30の方法。その時、多数決で決まったことに文句を言わない。時々、多数決で決まったことに文句を言う人がいます。投票の結果、自分の意見が通らず、よく認めました。自分の意見が通らなかったことに納得できず、うつうつ文句を言って騒ぎ立てます。私の意見をどうしてほしい。なんとかしよう。どうして私の意見が通らないの。自分の意見が通らなくて、そいつを訴えたかもしれません。もちろん、不正があった場合であれば話は別です。不正投票が行われると、みんな正しく考えされません。二度と同じことが起こらないよう、不正の手段や指導者など厳しく追及する必要があるでしょう。しかし、きちんとした投票であれば、結果に文句を言わないことです。法務省、ルールの指定さいと言っているのと同じです。決裁だけに戻すことになると、多数決の意味がなくなります。投票結果を覆すことになって、民主主義ではなくなります。多数決は民主主義に則ったルールです。なんとかしよう。と言われても何ともなりません。どうして私の意見が通らないの。という人もいますが、多数決で決まったからです。多数決で決裁したことを無理やり通せば、投票の意味がなくなってめちゃくちゃになります。投票結果に文句を言っていると、周りからはバラバラな人、ルールを無視する人として映ります。信用が落ちてしまい、距離を置かれ、社会で生きていく困難が続けているでしょう。危険人物と見なされる可能性もではありません。多数決の結果には素直にしない。多数決はどんな結果であろうと素直にしないことです。結果は結果です。自分の意見が通らず、そんな結果で終わっても文句を言いません。主張するなら参考意見として裁判にしておくことです。こういう意見もあるので、機会があれば今度検討をお願いしますと、これなら周りの判断も変わることはないでしょう。きちんと多数決にしない人が社会をスムーズに変えます。多数決の結果には素直にしない。大人の対応ができる人になる30の方法。その9、無益なアドバイスをもらっても、冷たいリアクションは控えておく。人からアドバイスをもらうことがあるでしょう。有益なアドバイスであればいいんですが、そうでないこともあります。無益なアドバイスをもらうことも少なくありません。基地の動向や窓風の内容です。ありがちらしいんですが、ここでどんなリアクションの声からです。まず、心がけたのは冷たいリアクションは控えるということです。基地の動向であっても、それくらい知っていますとは言いません。窓風の内容であっても、全く参考になりませんとは言いません。これこそ余計な仕事というものです。正直であればいいんですが、失礼な言い方は好ましくありません。せっかく、いただいた真実を内心することになります。少々愛を向けていて、相手に深いと与えることになるでしょう。場合によっては、人間関係に広げることもなりません。少なくともあなたの愛を持ってアドバイスしてくれたのは間違いありません。アドバイスなしの動向や窓風の内容であっても、失礼な言い方は避けておきましょう。余計なことはまず素直に上を抑えるのですと。あなたがどんなリアクションをしますか。無理なアドバイスをもらったとき、取り引きリアクションは一つです。余計なことは、まず素直に腕を押さえましょう。ありがとうございます。参考にさせていただきます。これでいいのです。基地の動向であっても無理はありません。再確認の意味なので、これはこれで有利です。無理に感じても実際はありません。そのときは無理に思えても、後々何らかの続きやヒントになる可能性があります。何らかのタイミングでヒントをして、アイデアや解決策につながることもあるでしょう。だから、腕を言うのです。少なくとも相手から真実があったのは事実ですから、腕の一言まで適切です。感謝の言葉を押さえると喜ばれます。聞いてもないアドバイスや、押し切らしいアドバイスもあるかもしれません。そうだとしても、やはり腕を張らせません。ひとまず腕を押さえればスマートな返事となります。踏み切りを壊すことなく、会話も無理です。これが大人のアドバイスは、有利、無理に関係なく、素直に腕を押さえるのです。人からのアドバイスは、有利、無理に関係断られたときこそ、感情に良いセリフを伝えよう。断られたときや、断られたとき、最後は感情悪いセリフを吐くしまいます。もうこんなことを二度と来るものか。もうあなたは二度と声をかけない。代わりはいかでもいる。相手からロースを突きつけると大きなストレスを感じます。無駄な感情を抑えず、何かちょっと言わないと気がないのでしょう。ストレスを吐き出さないために感情悪いセリフを吐いていく人がいるのです。これはよくありません。セリフは僕を吐くのと同じです。言われた相手は全然崩します。相手はこの人の根性を見えた。断ってよかったと考えます。セリフを吐く印象が最悪になり、つらくなります。断りは、言い方によっては、どうやったらいいのかよりも余計なトラブルを招くことになりません。断られたときは、素直な返事を送ることができることです。むしろ断られたこれは無視しても表に出さず、ある表情と感情に接触するのです。決まった接触はなせんが感情に接触することができましょう。素直である返事をすれば、バレた後の運用になります。次のチャンスが巡っている可能性が出てくるのです。断られた時、接触を出さず、感情に接触することができる。大人の対応ができる人になる30の方法。その10時、窓口の人からといって大手の態度になっていないか。4人は銀行の窓口で大手の態度を見せる人がいます。無視的なことなさい、こいつしか協力的な態度など、会社の中では礼儀正しくても窓口の人の前では急に態度が悪くなる人がいます。これはよくありません。こういう人は窓口の商社にいて、窓口の仕事も考えています。お金を払ったら礼儀なくても構わないと思っています。こういう人は相手、金さんや掃除会の人もつながりになっています。窓口の人も心を持った人の人間です。態度悪い人ならば気分を害します。丁寧な対応をしてもその気がなくなってしまうでしょう。もともとサービス精神になっても大手の人の前では低下します。大切なことはリセットです。窓口の人もリセットを持って接するようにしましょう。窓口とはいえ欠かせない業務です。人の試合のために横断してあげていることに変わりません。窓口の人もリセットを持って接すれば窓口の人もリセットを持って接してしまいます。なかなかリセットの持ちがないこともあるかもしれません。そんなときは窓口の人をお得意さんの存在で接してみてください。面識がないなら初めてあるお得意さんと思えばいい。そういうふうに見えなくてもそういうふうに見えるのです。受ける印象が誰と変わって自然と腰が低くなるでしょう。何でもないシチュエーションでも笑顔を心がけたくなるはずです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということが出てくるはずです。お客さんの立場であろうと、丁寧な態度は欠かせません。窓口の人もリセットを持って接する。大人の対応ができる人になる30の方法。その12、できな人には上司に接するのが大人の対応。 できない人と接するときは態度に気をつけましょう。できない人は出させる乱暴でボキボキしく快感があるためうつすることが増えるでしょう。最後や言葉遣いの悪い様子などと感情が刺激され内外することが増えます。自分ができない人と接しているとつい自分ができになりやすい。できない人には下品に接してもいいだろうと油断することもあるかもしれません。しかしここが大切な場面です。できない人の影響で自分まで態度や言葉遣いが悪くなるのはよくありません。精神レベルは同じ者同士が使うようになっています。自分まで態度や言葉遣いが悪くなると自分までできない人になってしまい相手とどうやるということになります。これほど残念なことはありません。一般的にできない人は社会的地位の低い人になります。自分の弱さを今のために満ち出して強そうに振る舞っているだけのこと。つまり女性を張っているに過ぎないのです。できない人はどうに接しよう。できない人はどうすればいいのでしょうか。ここが言えることはシンプルです。できない人も上品に接しましょう。相手が乱暴な言葉遣いをされてきても自分は丁寧な言葉遣いで対します。相手の態度が優そうでも自分は穏やかな態度で接します。たとえ相手が威嚇するような素振りを見せてきても穏やかに落ち着いて接しましょう。できない人から変な影響を受けやすいならその逆もあります。あなたがとことん上品に接していれば相手もあなたの上品な振る舞いから影響を受けます。とことん上品に接しているとこれは悪くならないと思い始めます。だんだん相手の態度や言葉遣いが柔らかくなっていくのです。品格は人格を表すもの。人として素晴らしくいたいなら品格だけは失わないことです。品格は何か。品性の高さを表すものではありません。品格は人格を表すもの。品格がなければ心と精神が豊かになり人間性も高くなります。できない人と接するときも品格は保つことが大切です。もしあなたができない人も上品に接することができたら社会的な成功をされる可能性が高くなります。できない人が上品に接するのが行う対応なのです。できない人が上品に接する。大人の対応ができる人になる30の方法。その13、集中している人ができるだけ声をかけない。声をかけるなら最新の注意を払う。集中している人ができるだけ声をかけないことです。仕事中や勉強中などこの人は集中モードが問われることがあるでしょう。表情や態度に真剣な雰囲気が漂っていると署名で集中していることが読み取れます。用事があるからといって単に声をかけるのは要注意です。集中を邪魔されて喜ぶ人はいません。集中しているときに声をかけられると誰でもちょっと迷惑に感じます。急に声をかけたせいで注意がそれミスにつながるかもしれません。思わぬ不満に繋がるかもしれません。仕事がダメになって一からやり直しをしなければいけないかもしれません。まさかと思いますが実際にやる話です。集中は出せるものではありません。取り立てから少しずつ固まっていき調子を出すまでは時間がかかります。せっかく調子に乗ったところで邪魔なことは当然です。取り立て集中を取り返すには時間がかかります。一旦取り立て集中力を取り戻すには23分かかると言われています。これは大きな損失です。だからこそ集中している人にはできるだけ声をかけないことが大切です。例えば連絡したいことがあれば声をかけるメールで伝えることがいいでしょう。メールは昨日の連絡手段です。急ぎ用事があって今すぐ声をかけなければいけないことになるでしょう。どうしても声をかけるなら最新の注意を払うようにしてください。ノック者に小声で声をかけたりなど優しく静かな表情の方がいいでしょう。もしかけなさそうな表情を見せることも忘れてはなりません。相手の集中を離れることになりますが最小限に抑えることができるはずです。これが大人の事態です。集中している人に声をかけるときその人の態度が現れるのです。集中している人はできるだけ声をかけず広くの連絡手段の様子。声をかけるなら小声やノックなどの態度を行われる。大人の対応ができる人になる30の方法。その14、うっかり言い過ぎた時はすぐ風の撤退して謝る。うっかり言い過ぎてしまった経験はありませんか。いろんな話でしていや状況になるとつい感情的になるもの。うっかり言い過ぎてしまい相手を傷つけることがあるでしょう。暴言の相手に高いをついてしまったりです。しまったと焦ることになり嫌な空気が流れます。その場で言い過ぎたことに気づくこともあれば一旦時間を置いてから気づくこともあります。人は誰でも過ちを犯すものであり、それは発言においても同様です。自分の視点を悔やむことがあるのではないでしょうか。さて言い過ぎたことに気づいたらどうするか。ここが運命の分かれ道です。謝罪を後回しにするのは NG。 よくあるのが今度会った時に発言を撤退して謝ればいいだろうというケースです。謝るだけまだいいのですが要注意です。今度会うのはいつになるか分かりません。しばらく会わないままになるかもしれません。二度と会わないことになる可能性もゼロではないでしょう。ショックのことは言う方は平気でも言われたからはずっと覚えているものです。相手の胸に最初突き刺さったままになります。社内は後回しにしていると今度はどこまでショックのことが悩まされ続けることになります。そのままにしていると2人の関係に被害、関係修復が難しくなります。これだけアクションだったら一つです。うっかり言い過ぎたときはすぐ発言を撤回して謝りましょう。社内のことはスピードが命。謝るのが遅くなると社内の効果も反転します。社内のことはスピードが命です。1分1秒でも早く謝ることを意識してください。社内のことは早ければ早いほど相手が悩む時間も短くなります。タイミングを見ますと今更謝っても遅いと思われることもあります。悪い気持ちながらできるだけ早いとしたことはありません。会話の途中で言い過ぎたことに気づいたらその場ですぐ発言を撤回して謝りましょう。今は言い過ぎました、ごめんなさいということでいいのです。社内のことは早ければ早いほど絆が深くなります。相手がまだ近くにいるなら走って追いかけても謝罪することです。大げさに思うかもしれませんが、謝るというのはその場に急ぐべきことです。相手と直接会えないなら電話でもメールでもいいのですぐ連絡を入れておきましょう。明日ではなく当日中に連絡を入れるのが賢明です。良いなそういうならメールにすればいいことです。残念ながら言葉を撤回したところで相手の記憶が残るでしょう。一度相手に届いたことは取り消しが難しい。ショックの言葉であることを謝罪撤回に関係なく連絡することになるはずです。それでも何もしないでいるよりきちんと謝っておくほうがよい。許してくれたことは相手次第ですが、少なくとも何もやらないでいるよりは賢明です。口に出してしまったことは仕方ませんが、きちんと謝罪して誠意を見せることは大切です。うっかり言い過ぎたときはすぐ発言を撤回して謝る。大人の対応ができる人になる30の方法。その15、お財布を頼んで違った商品を購入されても払うわけではいけない。お財布を頼んだときこれではないというものを購入されて困ったことはありませんか。頼んだのはそれではない、そのではない、そのサイズではない、そのブランドではない。大きな商品としては買っていてもこのサイズブランドが違っていることもあるでしょう。黒っぽいでは意味が変わってきます。 M サイズと L サイズと聞き間違えるのはよくあること。商品のブランドは同じでもブランドが違っていることもあるはずです。ここで大切なことは2つあります。きちんと感謝を伝えること、自分の指示を反省することです。きちんと感謝を伝えること、違った商品を購入されても払わせないことです。間違った相手を責めたり叱ったりしません。少なくともお財布を教えてくれたのは事実です。時間と労力を割いてくれたのですが、相手のことを願いきちんと感謝を伝えましょう。間違った商品であることを伝えるときは感謝の言葉などに話すといいでしょう。もちろん相手のことを考えて伝えないこともあります。自分の指示を反省すること、次に大切なのは自分の指示を反省することです。自分の指示の下を振り返ってみてください。相手が間違えたのは自分の指示に曖昧な点があったからです。何でもいいよ、適当でいいよ、長くしたいからになっていることが言われやすくなります。色、サイズ、ブランドの色を探していることもあるでしょう。振り返ってみると間違いが起こって当然というような原因が見つかるはずです。相手が間違えてしまうような指示をしてしまったことも反省する点があるといいでしょう。反省点が見つかればきちんと改善しましょう。今度は色、サイズ、ブランドの色まで詳細に伝えるようにします。行動では聞き間違いが起こりやすいため、紙リストを書いて渡す方が間違いありません。こうした注意点はプライベートではなくビジネスも通じる話です。自分の指示に問題があったと思えば、いかにも感情が発生することはありません。お財布を頼んで違った商品を購入されても払わせない。きちんと感謝を伝えた上で自分の指示の下を反省する。大人の対応ができる人になる30の方法。その16、電話でお世話になっていますと電話をかけた際、不自然な内容になって首を走ることがあります。相手が電話に出てこちらの名前とお世話になっておりますと言われます。何々さんはいらっしゃいますでしょうかと聞くと、はい、少々お待ちくださいと言われます。ここまではいいのですが、気になるのはここからです。もう一度お名前をお伺いしてもよろしいでしょうかという流れになることがあるのです。改めて考えると、この流れは不自然です。お世話になっておりますと言っておくなら、もう一度名前を呼ぶのは違和感があります。つまり、相手が誰かを語っていないままお世話になっておりますと言っていたということです。お世話になっておりますという責任が育ったことがあります。お世話になっていると思っていないこともあります。しかも、相手の名前を呼んで流せることがない、余計な手間をかけることもあります。さっき名乗ったではないか。同じことを言いたいと言わせないでくれと思うでしょう。場合によっては、失礼な印象を与えられません。決まり文句であることは笑っていても、電話の対象層が嫌な空気になるようです。この不自然な対応はぼーっとしながら電話に出たときに言われます。しっかり耳を傾けていないと相手の内政を聞きします。お世話になっておりますという挨拶言葉はお世話になっている人に言うセリフです。電話対応の定番フレーズですが、だからといって誰でも言っていいわけではないのです。自慢の声とは相手の内政に集中すること。誰でもお世話になっておりますと言わないことです。電話になって自慢の声は一般ルールから考えて相手の名前は十分笑っていることです。しっかり耳を傾けて相手の内政に集中します。名前を聞き返すことないよう耳を澄まして聴覚に集中してしっかり聞きましょう。もともとみんなどうして聴覚に自信がないなら目をつぶりながら電話に出るのもありです。しかし話されることで聴覚が研ぎ澄まされ聞き取りやすくなります。相手の名前を聞き取りに言葉があればはっきりした声でお世話になっておりますと返します。そうでなければこれはありがとうございます、これはありがとうございます、なんでしょう。相手の名前を聞き返すという実態もなくなるのです。電話がかかって自話曲では相手の内政に集中して名前を聞き返すことがない様子。大人の対応ができる人になる30の方法。その17、社交辞令を言う場合、社交辞令から言うのはいけない。 人付き合いを2000万にするための基本といえば社交辞令です。社交辞令を言うことはあってもいいのです。社交辞令は大人の挨拶です。社交辞令を言われていない人はいません。渾身の言葉ではないものを嬉しいことが言われると誰でも手に打たれるでしょう。相手の調子に合わせば話もスムーズに進みます。場が明るくなったり雰囲気が良くなったりして円滑なコミュニケーションにつながるでしょう。社会では社交辞令が欠かせないスキルとなっています。しかし社交辞令を言うのはいいのですが、ただは注意してください。人間関係に必要な社交辞令も過度になると逆効果です。社交辞令ばかりになると相手は表面的な会話になってしまい、コミュニケーションも深めていけません。しかし、雰囲気が広がってしまい、人間関係が形成されています。嫌な印象が上昇して、人から嫌われることになるのです。社交辞令はスパイスです。少量から効果的であって、大量になると、かえって不快感を与えてしまいます。社交辞令は、一つや二つ程度にしておくのが天命です。社交辞令を言うことはあっても、過度にならないよう注意する。大人の対応ができる人になる30の方法、その18、何度も悪いパーティーは文句で言っても仕方ない。許される気があるなら、できる範囲で協力する。何度も悪いパーティーがあった時、どうするかです。時々、何度も悪いパーティーを見かけることがありませんか。参加したパーティーも何度も悪くて、目につくことがあります。パーティーの開催に慣れていない人の場合、人口が遅かったり、順番が間違っていたりして、何度も悪いケースがあります。ちょっと不快な内容ですが、あまり何度も悪さのやつも考えものです。参加者全員に迷惑がかかることになり、見ていただけないことになるでしょう。こんな時、ブツブツ本当に言う人がいます。受付が遅い。順番が間違っている。病院の配膳がおかしい。ここでこっそり文句を言う人もいれば、被災者に聞こえるようわざと大きな声で言う人もいます。ブツブツ文句を言うだけでなく、内側者に腹を立てたりなど、危険な態度を表す人もいます。しかし、文句だけで言っても仕方ありません。文句を言うと、パーティーの雰囲気を壊すことになります。相手の耳に届くと、プレッシャーを与えてしまい、圧力を調節してしまいます。何度も悪くなることが、ますます何度も悪くない、あの空気まで悪くなってしまうのです。傍観者より協力者になる。何度も悪いパーティーがあれば、やることはシンプルです。文句を言うのならば、自分から手伝えばいいのです。もちろん、参加者の立場なので、何でも協力できるわけではありません。空気を読まずに仕掛けるのはマナーなんですが、迷惑にならない範囲でできることがあるでしょう。許される空気があるなら、被災者のルールを尊重しつつ、できる範囲で協力することです。受付が処理者になくて大変そうな自分も加わって協力します。病院の配膳が遅いなら自分も配膳を手伝います。順番に間違いがあればこっそり正しい順番を伝えます。押し付けがましくならないように伝えれば参考にしてもらえるでしょう。傍観者より協力者です。本当に言うだけは仕方ありませんが、一つでも手伝えば具体的な行動となります。自分にできることを手伝うことで何度も配膳されます。パーティーの流れがスムーズになり、テンポも良くなります。協力者になることで素敵な出会い、名前を言うこともあるのです。何度も悪いパーティーは本当に言うのではなく、できる範囲で協力する。大人の対応ができる人になる30の方法、その19、品のある人とそうでない人の差は食べ放題の時に現れる。品のある人とない人の差はどこに現れるのか。その一つが食べ放題です。レストランのビュッフェでは、よく食べ放題のメニューが用意されています。飲食店の連絡サービスの一つです。気になるメニューの中から好きな料理を好きな量で食べられ、高い自由度の魅力です。どれだけ食べても OK なのは、食べるのが好きな人には嬉しいサービスですね。しかし、食べ放題のことこそ、食べ方に注意してください。食べ放題は自由度が高いため、品のある人とそうでない人の差が現れやすくなります。品のある人とそうでない人の差がない。品のない人は値段の高い高級食材を使ったものが食べようとします。頭の中は元取ってやろうという考えで飲食。しかも満腹になるまで流々に詰め込んで食べます。食べ方もなくなっていて急にあり、テーブルなら美味しくすることはありません。自分が取った料理にも変わらず残すことも多く食べ散らすような状態になっています。食べ残しても容器が変わらないため残すことも罪悪感がありません。食べ方に貧乏根性が現れていて禁止されてしまいます。一方、品のある人は違います。食べ放題であっても料理の値段は気にしません。食べたいものを食べます。元が取れるかどうかという考えは頭の中で美味しいものを美味しく食べられるかどうか確認します。食べ放題の時でもきちんとテーブルなら守られています。膝にきちんとテーブルなしの置き方で食事を始めます。料理の際、きちんと食べきれる量で調整しているので、食べ残すことがないんです。また、満腹まで食べることはなく、腹自分で終わらせます。まだ、食べられそうであっても、まだ、お腹に余裕のある状態で食事を終わります。お腹に余裕のあるから、食事は余裕がなく続きます。品のある人は腹で満足させますが、品のある人は腹の心も満足させます。品は食べ放題の時に現れます。品を大切にしたいなら、食べ放題の時こそ注意を払いましょう。根性が現れやすい場面なので注意してすることはありません。食べ放題の時も、上品な食べ方だけは品のある人として認められます。食べ放題の時、高級なものから満腹になるまで食べるのではなく、食べたいものから腹自分で終わるようにする。大人の対応ができる人になる30の方法、その10、謝罪の時は余計な言い訳をしないなら、大人の対応。自分が悪いと思ったら余計な言い訳をする、素直に謝ることです。余計な言い訳をしないというのがポイントです。10代だったら、人に邪魔されたら、天気が悪かったら、突然の来客があったら、パソコンの調子が悪かったら、目指しようとならなかったら、一言でも言い訳をすると謝罪の効果が安定します。誠実に謝ろうとする姿勢があって、悪い気持ちが伝わりにくくなるのです。場合によっては、怒っている相手を余計に犯してしまうこともあります。事実であろうとなろうと、相手に迷惑をかけてしまったら、まず謝罪です。余計な言い訳をしたくてもぐっと怖いでしょう。自分が悪いと思ったら、素直にごめんなさいと謝るだけです。謝罪の時は余計な言い訳をしないのが大人の対応です。相手の対応されるのは、これが最も早い解決策です。自分が悪いと思ったら、余計な言い訳をせず素直に謝る。大人の対応ができる人になる30の方法、その11、予約の間違いがあった時、ぐらいが言わない。先にこちらから謝っておくのがスマート。予約をしていたはずなのに、うまく言えないことがあります。よくあるのが、日時が続いているケースです。例えば、19時と伝えたところ、相手には9時と聞こえるケースもあります。15時と伝えたところ、相手には5時と聞こえ、夕方の5時と間違えることがあるでしょう。予約時間10分前に足を運ぶと、予約は入っておりませんと言われたり、となるのです。こんな時、強い人が注意することです。私はきちんと言いましたよ。ダメじゃないですか。どうしてくれるんですか。ガスが強くせたり、ガンガン文句を言ったりすると、店員さんは萎縮します。自分の主張を少々とすると話が起きます。というわけで、女性の男性の場合、女性の前で失敗を見せるのが怖いので、強い人になりがちです。店員さんも人間です。自分の主張を少々とすると、店員さんが残して、気分の大事になります。こちらは今、店員さんが悪いのかわかりません。予約時の会話を録音しているわけではないので、どちらが原因があるか、詳細は不明です。しかし、詳細は不明であっても、こちらに関する前提で先に謝っておくのがスマートです。私も言ったのが悪かったんだと思います。申し訳ございませんと、素直に謝っておくことです。電話で予約の際、口調を取った自分にも責任があると言えるでしょう。先にこちらから謝れば話が起きることはありません。その上で、今からは難しいでしょうか、何とか間違わないでしょうかと、決して丁寧にお願いしています。無料承知の上でお願いしてみると、何とかしましょうと、融通を聞かせてもらえるかもしれません。ダメならダメで、急ぎを書き上げましょう。夕方の予約を取り消して、別の店に行くことも検討するでしょう。予約の責任があれば、こちらに関する前提で先に謝っておく。大人の対応ができる人になる30の方法、その12、人の幸せは素直に祝福するのが大人の対応。劣等感や嫉妬心があっても余計なことは言わない。大人の対応の一つは人の幸福に対する連動です。知人に恋人ができたとき、友人から結婚報告をされたとき、会社の同僚が借金に合格したとき、身近な人に幸せが訪れたとき、素直に祝福せず、愚痴自由となります。どうせ偶然でしょう。ちょっと運が良かったでしょう。すぐ失敗するよ。どうせ長続きしないよ。ろくなことにならないよ。ならば相手が同じされてもないのにおせっかいなアドバイスをする人も少なくありません。人の幸せを聞いたとき、自分が取り残されているような感覚を覚えるかもしれません。確かに率直な感情として劣等感や嫉妬心を覚えることもゼロではないでしょう。人間ですから人の幸せを素直に喜べないことがあるかもしれません。劣等感や嫉妬心が湧き上がっているのは特別なことではなく人間らしいことです。だからといって表に出すのはよくありません。愚痴自由なことを言うのは大人の対応ではありません。うっかり口にした余計なことがきっかけで人間関係に響かれるかもしれません。劣等感や嫉妬心があってもいいのです。実際は劣等感や嫉妬心があっても表には見せません。不安情が見たりていても一にも見せないようにしましょう。余計なことはまず素直に祝福の言葉をかけるのが正解です。おめでとう。よかったですね。素晴らしいことですね。これだけで十分。もちろん今の症状も欠かせません。相手の幸せを一緒に喜べればパーフェクトです。これが大人の対応です。人の幸福には余計なことはまず素直に祝福の言葉をかける。大人の対応ができる人になる30の方法、その13、そうですね、後ほどスマートな返事をするためにはどうすればいいんでしょうか。そうですね、もしことは見てください。もちろんそうですね、もしことが悪いわけでも、緊張言われてもありません。会話でよく聞かれるものです。返事の一斉として、そうですね、は便利です。とりあえず、リアクションを返せます。具体的な返事を考える時間稼ぎもらいます。相手からの言葉を受け止めましたという表示もらいます。そうですね、は返事の一斉の疑問として便利です。会話に自信がなければ、そうですね、もしことがやらせでしょう。返事をするとき、そうですね、もしことから始める人も多いのではないでしょうか。しかし、スマートな返事を意識するなら、そうですね、もしことは改善したいポイントの一つです。相手からすると少し、不印象で、絶対感じます。ワンテンポを挟むことになり、それだけ会話が直します。返事の前にそうですね、繰り返されるとあなたの印象につながり、説得力に影響することも少なくありません。そうですね、もしことを思い切って食べてみてください。普通に返事ができることに気づかされるでしょう。もともと意味のない一言ですから、なくても問題がなく失礼な印象もありません。すぐ具体的な返事となるので返事が引き締まってスマートになります。余計なことが書かれることで会話のテンポも良くなります。話が早い、頭の回転が早いといった好印象もあれ、あなたの会話の状況も高くなります。最初は少し勇気がありますが、スマートな会話を実現したいなら、ぜひ一度チャレンジしてみてください。 そうですね、の仕事は必要というわけではないのです。返事をするとき、そうですね、の仕事は省く。大人が対応ができる人になる30の方法、その14。大人はまずい、つまらないと、かなり気になる。大人の世界ではまずい、つまらないとはピンクです。次手を傷つけることです。まずい、つまらないということには特に快感を与える可能性があります。最下には注意が必要であり、できれば使用されたいワードです。正直に言って何が悪いと思うかもしれません。確かに正直な発言は大切ですが、だからといって何でもストレートに言えばいいわけではありません。まずい、つまらないと、前からの気持ちを差し上げてください。全てを制裁されるように感じるでしょう。確かにないと言われているように感じる人もいるかもしれません。突然出ることは大事です。人間関係はちょっとしたことで火に入ってしまうことがあります。特に大人であれば、全てを傷つけることは避けておくのが賢明です。必ず良いと評価する人がいる。どんな良い作品も言えることですが、100人中100人が低評価をすることはありません。必ず良いと評価する人がいます。例えば、ある料理を食べたとき、味が悪くて不快に感じたとします。100人中100人が不快に感じることはありません。美味しいと感じる人もいます。このような映画を見たときに面白いことがなくて、全く楽しめなかったとします。100人中100人がつまらないと感じることはありません。レビュー最高には良かった、面白かったと評価している人がいるでしょう。自分では最低と感じても、別の人は最高と感じていることがあり、真逆の評価となることも珍しくありません。世の中には様々な価値観の持つ人がいます。まずい、つまらないと、あくまで個人の感想にすぎません。まずい、つまらないと、合わない、言いたい。ここは配慮が必要です。代わりを示すのが合わないという表現です。まずい、つまらないと、合わないという表現に言いたいです。まずい、つまらないと、言いそうになったら、ぐっと喉で止めて合わないという表現に言いたいください。まずい、口に合わない。つまらない、好みに合わない。その他、そうに合わない、今の合わない、考えや価値観が合わないといった表現も OK です。表現の変えるだけで、誰と印象が変わります。世の中には、その料理や作品を高く評価する人がいることを忘れてはありません。ただ、評価する人がいることを笑っていれば、合わないという表現の方が本人でありふさわしいと言います。頭で笑っていても、とっさにまずい、つまらないと口に出てしまうことがあります。まずい、つまらないと感じたら合わない、言いたい訓練をしておくといいでしょう。ナポレオンの名言を持って、笑いの一緒に、まずい、つまらないと文字がないことを考えておきましょう。次点対応した表現の最後のことです。まずい、つまらないと合わない、言いたい。大人の対応ができる人になる30の方法、その15。結論すべきで出たテーブルに腹を立てない。かけて座ろうとしたとき、テーブルが水で濡れていることがあります。自由席形式の方の場合、入れ替わりに立つ場合にお客さんが椅子に座ります。アイスクリームの飲むの場合、鉄を水的になるとき、テーブルの上になります。びしょびしょに濡れていたりときは、水溜りになるシェイクすることもありますそんなとき、いちいち腹を立てないことです。お客さんが去った後、店員さんがテーブルを引きますが、いつもうまくいくわけではありません。店員さんがここまで対応を行っていてもタイミングによって難しい場合があります。これだけは仕方ありません。テーブルの前でずっと待機するわけにもいきません。単にタイミングの問題です。前に座っていたお客さんが悪いわけでもなければ、店員さんに嫌いわけでもありません。汚れていると考えるのも大げさです。確かに清潔感などは、いなく良い印象を受けないのは間違いありません。鉄を入れたテーブルは不衛生に感じるかもしれませんが、実際はそう見えるだけです。鉄の正体は水です。不衛生に見えるだけで、実際は普通の正体なんです。色も良いもなく、もちろん人体の場合は一味もありません。テーブルの上の水滴が気になったときどうするか。近くにいる店員さんに声をかければいいことです。すぐ付近で拭いて、近くのテーブルにしてください。嫌な顔をされることもないので安心してください。店員さんが近くにいなければ、手持ちの石やコンビニとかになるかなと気になることが済むことです。ちょっとした水滴が自分で拭いた方が早いこともあるでしょう。それだけのことです。難しいことでも大変なこともありません。少し手間はありますが、大きなことはありません。テーブルの水滴以外で腹を立てないことです。落ち着いたところで行う対応を行いましょう。テーブルの上の水滴は店員さんに声をかけて拭いてもらう。あるいは手持ちの石やコンビニとかになるかなと気になることです。大人の対応ができる人になる30の方法、その16。誰のおかげでと心で思っても口に出さないこと。落ち着いた人は嫌われる。私たちの場合は事実であっても言わない方がいい人となります。その一つが誰のおかげでです。誰のおかげでというフレーズを口にする人がいます。誰のおかげで生活ができると思っているの。誰のおかげで失礼したと思っているの。どれも本の感情と何だかいかずんです。今まで多くの受け笑いお世話をたくさんことしてきたので、この感じで感謝作業をする態度になっています。大にして誰のおかげでは事実です。誰のおかげでという人は年上や目上であることが多く、今までのおかげでたっぷり手順にかけてきたのでしょう。時は自己性を払ってまでお世話をしたこともあったかもしれません。しかし事実だとしても口に出さないことです。音声が欲しいからです。音声が欲しい人は抑えたいので嫌われます。誰のおかげでと言われて嬉しい人はいません。口に出した瞬間音声が欲しい印象が出てしまい、相手は下を向いてないようにするでしょう。言っていることは正しくても強い圧力が止まらないとは関係誰のおかげでと言われると相手は縮こまって何も言い返せず不快感を覚えます。今まで多くの受け笑いたことが事実であっても全て本人が口に出していることではありません。上からぐっと押さえつけるような感覚があり相手は距離を置きたい気持ちに変わります。周りからは感じ悪い人として映ってしまい人が離れていきます。気づけば孤立無援の状態に陥っているのです。親が子供に言うのは当たり前かもしれませんが、いつでると子供から嫌われます。夫が妻に言うのは当たり前かもしれませんが、いつでると妻から嫌われます。上司の中に言うのは当たり前かもしれませんが、いつでると部下から嫌われます。誰のおかげでというフレーズに断られながら許可が禁止することです。相手に嫌われるだけでいいことは一つもありません。心で思っても口に出していることではないのです。音声が欲しい態度は出さない。誰のおかげでというフレーズは禁止する。大人の対応ができる人になる30の方法、その17。警察官から職務質問で呼び止めても困らない。市民の義務として素直に応じる。あると警察官から呼び止められることがあるかもしれません。職務質問です。普通に歩いているだけなのに突然対応質問されたり、今までをチェックされたりすることになります。確かに気分のいいことではありません。怪しく思われているということです。どうして私なの？嫌な感じな、失礼だと思う人もいるはずです。職務質問は任意です。必ず応じなければいけないものではなく、断ることが可能です。だからといって、そこで反抗的な態度を見せると、ますます疑われることになって、余計な時間を取られることになります。警察官は反抗的な態度を見せることが怪しいと判断し、疑いの目を強めます。さらに、無理に振り越えて逃走を図ったりしようとすると、公務執行妨害として連行犯罪となる可能性もありません。警察官から職務質問で呼び止められたら、素直に応じることです。嫌な顔を見せません。無事や文句も言いません。どうぞと言って、運転免許証や体の中を見せればいいのです。足止めを送ったり、余計な手間がかかったりすることもありますが、仕方ありません。警察官によっては、大手の態度で職務質問をしていることもあるかもしれません。冷静に対応となると、つい簡単に覚えて困難くなるかもしれませんが、素直に応じるのが賢明です。時には思った以上に時間を取られることもありますが、大きなことで応じるのではありませんか。素直に応じるのは真の義務です。警察官に職務質問で呼び止められたら、素直に応じるのが素です。警察官は反抗的な態度を見せることが怪しいと判断しますが、逆も言います。素直に応じれば、全然おかしいな、やましいことはないだろうと判断します。教師ですると素直に応じれば、最短時間で対応してもらえるのです。警察官から職務質問で呼び止められたら、真の義務として素直に応じる。大人の対応ができる人になる30の方法、その18。大人になってから友人を作るのは難しい。ただし、可能というわけではない。友人を作るのは学生時代まで。大人になってから友人を作るのは難しい。そんなことには時々聞かれます。残念ながら、この傾向は事実です。学校を卒業して社会人となり、職場で友人を作ろうと思っても、なかなか難しい現実に直面するでしょう。学校と会社は違います。違って、打ち解けまでは進んでいくのですが、そこから関係を発展させていくのは難しい。学生時代のように、なかなか仲良くなりません。仕事ではお金と責任が絡んでいるため、彼や距離感が長くなかなか友人を作りにくいのです。さて、こんな話をすると、大人になってから友人を作れないと極端に考える人がいます。これは違うのです。大人になってから友人を作れないと断言するのは想定です。難しいというだけでは可能ではありません。大人になってから友人作りは実現可能です。学生時代に比べて難しいだけにすぎません。大人になってから友人を作れないと思い込んで、最初から諦めないことが大切です。大人の友人作りの分とは職場の外になる。大人になってから友人を作るのはどうすればいいのでしょうか。ポイントは職場の外になります。職場の中が難しいなら職場の外がいいのです。例えば、職場で亡くなった人と遊びに出たり、プライベートで飲みに行ったりです。職場とは違った一面が見えて、新鮮で盛り上がるに違いません。職場の外で共通の時間を過ごせば、さらに仲良くなるでしょう。習い事や教室もおすすめです。習い事や教室はちょっと学校との雰囲気があります。教室の趣味を楽しみながら教室の時間を過ごすことになります。趣味や習い事を通した出会いがそう思ったら誤算です。自分の直感を信じましょう。学生時代に比べれば難しいですが、その気になれば十分可能です。大人になってから信用することも不可能ではないのです。大人になって友人をするのは不可能と思い込むのではなく、積極的に友人をしてみる。大人の対応ができる人になる30の方法、その19。離婚報告をするとみんなからリアクションを返す。高い言葉を書けることもあっていい。離婚報告をすると相手の人からリアクションを返します。結婚報告ではおめでとう。とみんながやっていますが、離婚報告はもっと高い空気が流れることが多い。お世話のように信じした空気になります。相手は驚いた表情を見せて、堂々や心配の声をかけてくれます。どうして離婚したの？あらまあ、そうだったのですね。いよいよあったのですね。お父様と何らかのリアクションです。時は何があったの？お金はどうするの？子供はどうするの？など質問攻めをされることも少なくありません。 しれませんが、やむな質問です。離婚直後の相手にとっては、答えにくる大きなストレスを感じるでしょう。離婚後、心配にどんなリアクションをするか、同情や心配の声をかけるのも悪くありませんが、その限りではありません。本当に大切な人ならこんなことこそ、軽くポジティブな声をかけましょう。心がけるのは相手を肯定することなんです。新しい出発ですね。新しい人生の幕開けですね。いい選択だと思います。再出発を応援します。まだまだ人生はこれからですよ。これからも夢を叶えるために頑張ってね。無理をしないで自分を大切にしてね。相手を認める言葉をかけましょう。相手の選択を尊重することをかけましょう。相手の生き方を 100% 肯定して、たっぷり応援するんです。相手の立場からすると、自分の選択を肯定している人は心強い味方に感じるでしょう。あなたは悪いことに励まされ、私の選択は間違っていなかったんだ。と勇気づけられます。私はあなたの味方です。という心強いメッセージが伝わるでしょう。離婚によって幸せになる人も大勢います。離婚後に悪い言葉をかけることもあっていいのです。多くの人が嫌いなリアクションの大切なあなたは明るい励ましで笑われるしましょう。離婚後されたらあなたが勇気づけられるんです。離婚後されたときは相手の選択を肯定して、明るい言葉で励ます。大人の対応ができる人になる30の方法。その30、負けたときにかっこいいのは、今は相手の勝利を与えること。勝利には勝敗があります。どうすればかっこいい負けたときに勝てることになると思われがちですが、誤解です。負けてもかっこいい姿とかかっこいい姿を見せることがあります。それは今は相手の勝利を与えることです。負けたときは落ち込んだり悔しかったり姿を見せることが多いのです。学生方を落としたり、下を向いて病気をしたり、涙を流したりすることが多いのです。ここがポイントです。負けたときは敗北感で落ち込みそうになることですが、こんなことこそ今は相手の勝利を与えるのです。ナイスプレー、素晴らしい試合だった。おめでとう。本心としては、中には悔しさがあったとしても表に見せません。どうしても悔しながら学んできながら涙を流しながら笑顔で勝利を与えます。勝者はなんて余裕があるんだろう、と驚かされるでしょう。簡単にも相手の勝利を与えることができるなんてかっこいい、と感心するでしょう。相手の勝利や成功を与えれば負けた時も胸を張って堂々とした姿を見せることができます。これがかっこいいのです。負けた時悔しながらどうか余裕を見せるのが大事です。これはスポーツに限った話ではありません。ビジネスでも何でもライバルや競合他社に負けた時は素直に相手の勝利や成功を与えることです。かっこいい姿を見せるのは勝った時ではありません。負けた時こそかっこいい姿を見せる絶好のチャンスです。敗者の勝者を与える姿は常に美しいのです。負けた時はくよくよするのではなく、相手の勝利や成功を与える。大人の対応ができる人になる30の方法。まとめ。その1、人間関係で恋愛することがあっても部長ではなく笑顔で対応する。その2、チャンスされたらチャンスではなく感謝で言い返す。その3、手ができない、わからない、内容となる。その4、挨拶を返してこない人であっても挨拶を続ける。たとえ相手が嫌われていても挨拶をしなく。その5、同じことを言わされることになっても本当を言わず素直に繰り返す。その6、大げさな数字や言葉は使わずシンプルな数字や言葉で表現する。その7、法律に反しなくても法律に反することはしない。その8、多数決の結果には素直に従う。その9、人からのアドバイスは有利、無利に関係なく素直に礼を伝える。その10、断られたときに捨てる気を払わず感情に成功を行える。その11、窓口の人にもリスペクトを持って接する。その12、下品な人には上品に接する。その13、集中している人にはできるだけ声をかけず、人との連絡手段を利用する。声をかけたら声やノックなどの対応を行える。その14、うっかり言い過ぎたときは数発言を撤回して謝る。その15、お財布を頼んでしまった商品を購入されても腹を立てない。きちんと感謝を伝えた上で自分の心の仕方を反省する。その16、電話がかかって受話状を取れば相手の内心に集中して名前を聞き返すことがないようする。その17、社交税を言うことがあっても過去の名前を注意する。その18、段取りの悪いパーティーは文句を言うのではなく、できる範囲で協力する。その19、食べ放題の時、高級なものから満腹になるまで食べるのではなく、食べたいものから新しいので割り用する。その20、自分が悪いと思ったら余計な言い訳をせず素直に謝る。その21、予約の設定があればこちらに謝る前提で先に謝っておく。その22、人の幸福には余計なことは言わず素直に祝福の言葉をかける。その23、返事をするときそうですねの一言は省く。その24、まずいつまないとは会わないと言い換える。その15、テーブルの上の席は店員さんに声をかけてくれてもらう。あるいは手持ちの口やコンビニのドアには頑張ってくれる。その16、大きな話に態度は出さない。誰のおかげでというフレーズは禁止する。その17、警察官から職務質問で呼び出された真の義務として素直に応じる。その18、大人になって友人を作るのは不可能と思い込むのではなく積極的に友人作りをしてみる。その19、離婚報告をされたときは相手の選択を肯定して明るいことができます。その30、負けたときは不要意をするのではなく笑顔で相手の勝利や成功を与える。